眉の福祉橋渡し。眉がスタジオを飛び出して福祉の現場を体験し、臨場感あふれる生の声をお届けします。笑って泣いてまた笑う眉と福祉の世界へようこそ。パーソナリティは眉こと花房眉です。この番組は株式会社清和産業の提供により、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、岡山スタジオからお送りします。皆さん、おはようございます。一週間のご無沙汰です。お元気でしたか？さて、今回も突撃ではありません。コロナのせいで本当に突撃ができなくて、でもとっても素敵な方をゲストにお招きして、スタジオでトークします。この間までね、リモートだったんですよ。でも今日は顔、目と目を合わせてね、お話をするんです。楽しいな。若いイケメンなんです。では、お呼びします。 NPO 法人チーム響きの理事長、阿部麻呂さんです。
はい、
はい、阿部さん、はい、
NPO 法人チーム響きの阿部麻呂です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。早速ですが、自己紹介をお願いできますか？
はい、若いイケメンの NPO 法人チーム響きの阿部麻呂です。いや、いきなりそんな紹介されたらすごい緊張してしまうじゃないですか。出るときに。
そう？だって本当だから
いいじゃん。いや、そんなことないです。はい、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。私もウキウキして楽しい収録をさせていただきます。チーム響きって、
はい、
って私を聞いた時すぐ、チーム何それ、卓球のチーム、バドミントンのチーム、それとも劇団、何、劇団あるんですよ、響きっていうの
が。ありますね。
ねえ。何それって。何それ。ねえ。はい、安倍さんっていうより、私今日はマロさんで呼んでいいでしょうか。
はい、ぜひよろしくお願いします。
なんかすごい名前だね。
そうですね。
マロさんって。
じゃあ僕もマユさんで大丈夫ですか？
はい。
はい、よろしくお願いします。
はい。で、どういうことでこんなって言うたら変な言い方じゃない、はい、このような紛らわしい名前をお付き遊ばしたのでしょうか。マロ様、
紛らわしいですよね。
はい、
チーム響きってもともとは視覚障害者の方がたくさんおられる団体で、
はい、
もうほとんどメンバーの7割ぐらいが視覚障害の方が占めてたんですよね。で、もともと小説とか漫画の朗読から活動のきっかけが始まった団体なんですよ。で、それで、あなたの心に響き渡る物語をっていうワンフレーズから、響きっていう名前ができて、うん、で、いろんな方がこう集まってきてくれて、うん、一つのチームになった。ということで、チーム響きって改めて名前ができました。
で、その名前から、NPO 法人チーム響きにはどのようにしてなるんですか？
そうですね。はい、もともと僕、中学生の頃に、盲学校の方に通っていて、はい、僕自身目が悪いので、そんな活動を、通っている中で、全盲の方とかと、なんていうんですかね、ボランティアや NPO をしたいっていうよりは友人と遊びたいっていう気持ちが当時は強かったんですね。
子供でもね。
そうですね、うん、そうなってくると全く目が見えない方とかだと、うん、やっぱ某ハンバーガーショップに行くと頼むときに大変じゃないですか。うん、どれがいくらで、うん、何々バーガーは何円でとか、うん、あと 受け取ってね、どうやって机に運んでいくのかとか、うん、そういう時にこう一緒に行くようになって、うん、まあファーストフード店行ったり、うん、カラオケに行ったりとかして、うん、でそれがこうボランティアだよとか、実はこう社会貢献につながってるんだよっていうのを周りの大人の方々に教えていただいて、
はい、
いろいろとこう楽しいを突き詰めて活動していくうちに、うん、NPO になりました。
そうなんですか、はい、楽しいを突き詰めたんですか。
そうですね。
はじゃあチーム響さんは楽しい楽しい楽しいな。
そうですね、楽しい楽しい楽しいなでお送りしていますいつも。
あ、そうなんです、はい、じゃあ遊んどん。
そうですね、でもまあほぼほぼ間違いじゃないんですよイベント活動っていうのを中心に行っていて、
はい、
パラスポーツ、
うんうん、
視覚障害の方がやる卓球だったり野球だったりをやったりだとか、はい、あとレクリエーションで、まあ、これは視覚とかうちにはいろんな障害のある方も来られるので全部の障害のある方が楽しくできるように工夫してこうゲームを入れたいだとか、
はい、
あとは遠足イベントって言ってちょっと遠出をするイベントをしたりだとか、うん、あと声優ってまゆさんわかります？
わかりません
アニメのキャラクターとかに、はい、声を入れて、
声優って声の優秀の優雅、はい、はい、わかります。
女優とかのアニメ版の声優です、
ね、はい、はい、声優、
そういうの方を東京とかからお呼びして、うん、全盲とか、
はい、
去年は白血病テーマだったんですけど、そういう、はあ、そういう病気をテーマにして、
うん、
高校生の演劇部さんと一緒にコラボで朗読劇を、お届けしたいとか、そういうイベント活動が中心ですね。なので来て楽しいっていうのは大事にしています、
うんうん、へえ、あ、そうなんですか。うん、他にはもう、それはどのくらいの頻度でされるんですか？
ちょっとコロナになってからまちまちなんですけど、うん、まあ、遠足イベントは1年に1遍ぐらい で、うん、レクリエーションとかパラスポーツは、まあ、交代交代で、うんうん、その月によって何するかなんですけど、1、2ヶ月に1遍できるようには準備をして各月開催しています。
で、拠点っていうのはあるんですか？
一応事務所はあるんですけど、はい、もうほぼほぼいないので ほとんどない形ですね。
まあ、事務所で、ね、パラスポーツなんかでき
ない、ね、できないですね。まあ、その時々でこう、うん、旧小学校を借りたりだとか、
うんうんうん、
あと、まあ、公民館をお借りしたりだとか、そんな形でいろんなところに行ってやってます、うん。
募集したり、それから、はい、なんで、一人では、マロさん一人で、あれもしいいの、これもしいいの、叫んだり、踊ったり、飛んだり跳ねたり、一人ではダメですよね。
そうですね。募集は、公式 LINE を中心に、行ったりとか、すごい手を振られて外は見えますもんね、ここ、
はい、
そう、公式 LINE を中心に行ったりだとか、あとツイッターとかフェイスブックだとか、
はい、
そういう SNS を通じて、募集をしたりしています。
で、それは参加者を募集じゃなくて？
ああ、そうですね、参加者を主に SNS を中心に募集をかけています。
じゃあ健常者と言われる人も、
もちろん、むしろこの 1,2 年は高校生だったりとか、はい、普通に障害の何もない方とかが多かったりしますよ。
あ、そうなん、
は
い、
そう、僕らは障害のある方がと一緒に遊ぶから最初なんですけど、今は、うん、障害の有無に関わらず皆さんが前向きな気持ちで社会生活を送れるようにというのを、うん、意気込みに活動をしています。
あ、最初は、はい、障害のある方のために作ったのですかね。
そうですね、もうきっかけは僕が遊びたいからなんですけど、
はい、
そうですね、まあ、でも障害のある方がほとんどでしたね、
だったんだけど、はい、今は半分ぐらいはもう、はい、まあ、半々ぐらい。
そうですね、
ね、ああ、そうなん、それでじゃあ障害のない方が障害のある方のなんかちょっと 手助けしたらできることっていっぱいあるじゃないですか、はい、それをするんですか。
まあ、そういうのももちろんありますけど、僕らはそのなんて言うんですけどかね、障害の有無に関わらず、うん、お手伝いできることはしてもらったりとかも、うん、あのボランティアとかスタッフとか参加者とか関係なく、うん、あのみんなで一体感を出して楽しんでっていうので、あ、まあ、もちろん目が見えなくても、例えばこう、うん、これをあっちに持って行ってとかは、うん、分かる場所であればできたりだとか、うんうん、あのできることって探せばいろいろあると思うんですよ、
うん、ある。
そうですね、そういうことをこう見つけて、あの皆さん楽しみつつ、うん、でも自分でできることをあの少しでも増やしていってっていうのはできたらいいなっていうのを目標に頑張ってます。
あ、じゃあ過剰なお手伝いはしないん
だ。そうですね、
ね、やっぱり、はい、あのお手伝いっていう人が入ってたら、はい、やっぱり私もそうだけど、あのなんかできると思っても、なんかしてあげなくちゃみたいな気持ちになるじゃないですか、
はい、
でもそうじゃなくて、あの参加者も、あの健常者の参加者も一緒に楽しく遊びつつも気遣いをすると。
そうですね、まあ、気遣いというか、僕ら思いやりって言葉を大切にしているんですけど、うんうん、その思いやりを持って、あの少しずつの思いやりがあれば、そこの空間はきっといい空間が生まれると思うので、
うんうん、
あのそれは障害の有無は関係ないと僕は思っているので、うん、そういう感じでイベント進行などをあのやらせてもらってます。
うん、あ、それだからみんなが楽しむんだな、
ね、
参加した人はみんな楽しまんとダメなんじゃね。
そうです ね、
ねマロさんが呼んできた人はみんな遊ぶ人じゃな。
そうです、ね、
遊ぶのが大好きで、
もう大体ゲームで負けたら叫んでますよ、誰かが
そうだ、
はい、もうそれこそ10代から上は50代ぐらいまでのイベントでも、50代の方が叫ぶ回もあれば10代の方が叫ぶ回もあっていう楽しくやってます。
へえ、そんな回があるんだ、はい、ああそうなんだ。でさ、あのこのコロナ禍ではちょっとイベントが、そういうイベントが、ね、
そうですね、
できなかったんですか。
まあ、人数をこうあの制限したりとか工夫をしながら、はい、いろいろ、うん、あのやり続けてはいるんですけど、やっぱりこう前みたいな、うん、あの大掛かりでとか、うんうんうんうん、人数をたくさん集めてっていうのは制限してやってますね。
そうなで、はい、ですね、
はい、
この間楽しいことがやっとできたんでしょ。
あ、そうです ね、
ですね。そのお話はではジングルを挟んで、あの お伺いします。
あ、はい、お願いします。
後半に入ります、どんな楽しいことだったんですか。
あ、はい、あのコロナ前はずっと1年に1回宿泊イベントっていうのをやってたんですね、
はい、
あの一泊して、あのそれぞれ短時間のイベントじゃ見えないこととか、うんうん、あの気づけない絆を深めようということでやってたんですけど、うん、まあ、残念ながらこう県外も行けれない状態 で、うん、で宿泊ってなるといろんなものがやっぱりこう制限されてくるじゃないですか、
うんうん、
でそんな中で3年ぶりにこう大々的に遠足イベントをやって、
はい、
あの久しぶりにこう大掛かりな遠足イベントで蒜山の方に行ってきて、
はい、
あのチーズフォンデュを食べたりだとか、
はい、
あの馬と触れ合ったり、引き馬であ
の乗ったんですか。
乗りました。
うわ、はい、とか
そんなことをあの、はい、やりました。餌やりとかもやりましたね、馬の。
うわ、いや楽しかったじゃろう。誰か叫びました。
その時は馬に乗ってる高校生たちが叫んでました
あ、そう、そう、
あの、ほぼ見えない方も、うんうん、あの餌やりなんかを体験して、うん、で、うん、人参をこうあげて、あ、食べてくれたとかって、うんうん、やっぱり最初は見えないと怖いじゃないですか、馬との距離もわからないけど、はい、でもやった後は笑顔であの過ごされてたので、うん、あ、やってよかったなっていう気持ちにすごいなりました、う
ん、あの 見えない方だけじゃなくて、はい、いろんな障害の方もいらっしゃったんですか？
この時は視覚障害、障害のある方は視覚障害の方だけです。
ああ、そうだったんですか、はい、うわあ、なんか楽しいなそれって。
そうですね、
ウキウキするよな。
そうですね。
で、それってつい11月の10月の9日だったんかね。
そうですね。もう
天気崩れて雨が降るって言われとったのに全然降らんと、いい爽やかじゃなかった？どんなあった？
パラパラとやっぱり乗馬の時は降ったんですけど、うん、まあ、なんとかちょっとな小雨だったんで、もうやろうっていうことでやりました、うん、
いやよかった。
そうですね、大雨にならなくって、
うん、これからはどんなあのイベントが目白押しとか、まあ、これからしてもいい時期がそろそろ来たかなって思うんですけど、計画はあるんですか？まあ、一個したばっかりのに聞いてもあれですけど。
そうですね、まあ、毎月やってるのはあのボードゲーム会なんかをやっていて、うん、あのボードゲームを通していろんな方と交流する会は毎月半ばぐらいにやっていたりするんですけど、その他だとあの来年にまた、声優イベントを復活しようと思っていて、
声優
をお呼びして、はいはい、あの朗読劇を通じて、うん、こう障害や病気について皆さんに幅広く知ってもらうっていう活動、ちょっと今年度がいろんな事情で1年お休みしているので、うん、それをまたあの後楽館の演劇部さんと一緒に活動できたらいいなと今、うん、準備中です。
あのそれは、はい、あの障害のある方は出られるのですか？
そう、ちょっとまだこういろんなことが決まってない状態で、うん、あのこうまだやりますってことしかお伝えができないので、うんうん、その配役だとか劇の内容っていうのは、うん、あのまだいろいろお伝えできないんですけど、うん、また
もともとはそういう障害のある方の朗読のチームだったんですよね。
そうですね、まあ、うん、あの漫画を読んだりとか小説をこう、はい、朗読したりとか、う
ん、で今はあのなんで声優さんなんですか？
これがまた不思議で、
はい、
こう僕中学校1年生の頃からその活動を始めたんですけど、
うわ、いや本当、
そうですね。でその時にこうやっぱり目が見えない分、ドラマとかだとちょっと情報量が多いんですけど、うん、皆さんアニメだと声優さんの声で結構いろんなものを敏感に拾って楽しんで、ストーリーも楽しめたりするんですよね、視覚障害があったりすると。
あ、そう。
そうなんです
よ。あの声優さんのあの声で？
あの声で。
あの声で情景が浮かぶん。
そうですね。
うわー、声優ってすごいな。
すごいですね。で、あの声優に会いたいっていうのをもう10年ぐらい前に、その時仲の良かった全盲の方が言われてたんですよ。
はい。
で、まあその時はね、うん、お互いに高校生と中学生ということで、うん、あの、うん、まあいつか会えたらいいねって夢物語じゃないですか。
うんう
ん、
ね、
はい。で一回こうなんて言うんですかね、チーム響きをこれからどうしていこうかっていう話し合いがあった時に、うん、まあこれが NPO 法人になるきっかけでもあったんですけど、
はい、
こうせっかくこう活動しているんだったらみんなのやりたいことをどんどんどんどんやっていこうっていうことで、うん、その10年前にできたらいいねっていう夢物語が今の声優イベントにつながって。お呼びすることになりました。なので初回は全盲の方の、うん、その昔から仲の良かった子を、うん、もう本当に本人をそのまま劇に落とし込んだような、うん、あの形の朗読劇にして、
はい、
あのお送りしました。
へえ、その、台本を書くのは誰？
あ、僕です。
本当、
そうですね。
うわ、すごいな、台本書くんじゃ。いや、今度はあの誘ってください。
あ、ぜひぜひ。
あの見たいで、聞き、え、見るの聞くの？
あ、もう見ながら聞くって形ですね。もう五感すべてあの体感していただくというような形になります。
いや、 でその声優さんって、はい、あの来てねって言ったら心よくはいはい行きますって言われたの？
まあまあ、 あのいろんな根回しだとか準備だとか、うん、いろやっぱりこう一筋縄じゃいかないことも多くやっぱりあるんですけど、うん、それでもあの心よく引き受けてくださった声優さんがおられて、あのすごいその方にはよくしていただいて、うん、あの1年目開催できて、で2年目とかに続けてバトンを出すことができたのかなと思ってます。
いや声優さん、いや憧れるな。
そうですね、
あの何人も、
1年目は1人で、うん、で2年目の時は3人お呼びしました。
3人も？
そうです、
ね、うわ3人いたらもうそりゃ
圧巻でしたよ。
すごいな、はい、いやもう想像できるわ。なんか
そうですね、でもあの声優さんももちろんすごいんですけど、うん、あの高校生の演劇部の子たち も、うん、もう声優さんに負けず劣らず演技がものすごくって、
はい、
こう2年目の喧嘩のシーンとかいろいろあるんですけど、うんうん、その時にやっぱこうすごくうるっときちゃって、自分で作ったイベントで初めてこう涙が出たんですよね。もうやっぱ高校生もすごいなって思いながら、
うんうん、あの、はい、高校生の、演劇のなんかこう大会みたいなんがあるんよ。あ、はい、ものすごいうまいもん。
そうですね、
ね、なんで子供のくせにこんなにうまいの言ってね、まあ、う子供のくせに言って言うたいけんけど、うん、私あのものすごい年上のおばあさんだからええよな、あの本当にすごいなって思う。あ、わかる、 目に浮かぶわ。それであの声優さんの声が出て、あ、じゃあ高校生の方は喋らんで、
ええ、喋ります、喋ります。朗読劇なので、あの。
声優さんは何をするの？
もう、声優さんも高校生もマイクに向かって僕らが今やってる収録のように喋るんですよ。それを台本で、あの、劇になるっていう。これはラジオでフリートークですけど、それがもう劇になってっていう。
ちょっと待って。わからんわ、はい。あの、絵って、あの、高校生の人が演劇するんよな。
そうですね、演劇は動きがついてるじゃないですか、はい、それがもう声だけの演劇なんですよ。それを朗読劇、
うん、でしょ、
はい、
あ、その声の演技がすごいっていう。
そうですね、
あ、本当、
はい、
うわそりゃすごいわ。
そうですね、まあ、声優さんがすごいのはもう、
うん、そう
な、あのやっぱプロすげえなって感じですけど、うんうんうん、高校生もおこれに負けてないんだなっていうのは本当に圧巻でしたね、
うんうん、うわなんかいや楽しみだわ、はい、ぜひぜひあの次回の時はご案内よろしくお願いします、
はいはい、ぜひよろしくお願いします、
はい、またあのもう一つの番組を持ってるので、
はい、
小さい声で言おうかな、あの大きい声で言うてもいいかあの宣伝に出てください。あ、
ぜひよろしくお願いします、
はい、うわそうなんか、はい、でいろいろお伺いしました。今日はまだ時間がたっぷりあるんですよ。お聞きしますので、
はい、よろしくお願いします。
今日はなんて言うたらドキッとしよう、もう終わったんかなって。
そうです、
ね。終わってません。はい、まだ聞きます。
はい、
そういう活動を通してマロさんが。
はい。
伝えたいこと、
はい、
あの楽しいわ楽しいわもう遊びましょうって、まあ、初めはそれだったと思いますが、
はい、
でも伝えたいこともありますよね、きっと。
そうですね、
ね、伝えたいことはそれを通してどうしても伝えたい。
あ、はい、うん、やっぱりこういろんな活動をする上で僕が大切にしていくのは、
うん、
もう最初の方にもお伝えした思いやりの心っていうのはすごく大事にしていて、
うん、
あのこれは障害の有無関係なく、うん、年齢も関係なく、うん、こう少しずつ思いやりの心が持っていったらきっとその空間は良くなるのかなって思っているので、
うんうん
う
ん、
そういうことをあのいろんな場でお伝えするようにはしています、
うんうん、でもあのそれはどうやって口 って いやイベントでこう集まります皆さんが、そしたら思いやりの心を持ってなんて、それはなんか、まあ、
それは楽しくない、
ないよな。
一つは小学校とかあの高校とかに行って授業をさせてもらってるんで、そういうこともやってますし、あとはまあ朗読劇のイベントとかでも思いやりをテーマにやったりしてますし、
うん、そういうのをテーマにして、はい、あのそれでお伝えてる、
はい、
で、あ、こんな言われたじゃないですか、あの、傷つけない僕たちの、こうあのイベント、
あ、はい、
いろんなことをして、あのルールがのうて、
そうですね、
でもたった一つあるルール、傷つけない人、
そうですね、相手を傷つけないってことだけ、
それ、ね、それ思いやるよね、
はい、
ああそういうふうにして思いやりを伝えとんじゃな、
はい、
あの思いやりやよ言うたりせんと、
はい、
だってそういう時に皆さん思いやりを持ってやりましょうね言うたらもう学校じゃが、
そうですね、
ね、でも相手を絶対傷つけないようにしてくださいねって言ったら全然違うよな、
そうですね、
同じことなのに、
はい、
ああ物はいいよじゃなやっぱりな、はい、やっぱりあのすごい読書家なんでしょ。
そうですね、まあ本は読むのはすごい好きです、
ね、うん、それだけはあるわ、すごい、
そんなこと
あの目が不自由で、
はい、
なんですよね、
マル、ね、
さん自身、
はい、
うん、相当なもんですよね、
はい、
なんだけどあの本すごく読まれる、
そうですね、
もう恥ずかしいわ私、見えるんです、漢字が読めんのですけど
あでも僕もわかんない漢字飛ばしますから大丈夫、
漢字読めないので読まないかなですがはい、っていうお話をしてるといい時間がやってきました。第1回目は楽しい楽しいイベントをしてるあの阿部麻呂さんのお話です。で最後になりましたけど皆さんにお伝えしたいことがありますか。
はい、ぜひあの来年も声優イベントを行えれるように現在準備を進めております、
うん、
あのぜひぜひホームページから声優イベントの内容だったりだとか、あのイベントの情報がたくさん載っておりますので、ぜひご一読いただければ幸いです、うん、よろしくお願いします。
はい、あのホームページがちゃんとあるん
ね。あ、そうですね、チーム響きと検索をしていただければ
出るよね。
あ、劇団が出たらちょっと岡山とかをつけていただいて、ね、
あのチームをつけてくださいよ、
ね、
皆さん
あのチームを、
はい、チームをつけたら出ます、
はい、
はい、そういうことでよろしくお願いします、
はい、
それともうないですか。もう、はい、
あ、またちょっと2回目の時にいろいろと思いを話させていただけたらなと思ってます
、はい、その時に、はい、あのいる費用などがたくさんいるじゃないですか。
あ、
お金いるんでしょう。
ぜひあの、
ね、
もちろん
寄付を募ってらっしゃいますよね、
はい、
皆さん寄付してください。
ぜひよろしく
お願いします。ね、あの変なことに使いませんよ、マロさんは、
ね、
あのどっかの料亭取ったそんなことはありませんので、
でね、
皆さん
ちょっと行きたいんであの、ね、そっちは本業の方で頑張っていただきたいと思います。
はい、はいはい、本当に時間が来ました。
はい、ありがとうございます。
今日はありがとうございます。
ありがとうございました。
NPO 法人チーム響きの理事長の阿部麻呂さんという、阿部の清麻呂ののと清を入れたらそっくりあの方になる。
あ
ね、
そうですね、
もう素敵なお名前のイケメンの阿部麻呂さんをお招きしました。ありがとうございました。まゆうの福祉橋渡し、パーソナリティはまゆうでした。良い日曜日を。